はい、こんにちは、中西です。今回はですね、9月に行われる自民党総裁選についてね、思うところをバーッといろいろお話ししていきたいなと思います。で、改めてね、こういう話を、する理由をちょっと簡単にね、お話ししておくと、その集中力の話とか、ライフハック系のね、話も大事なんですけれども、結局その話をね、いくらしていてもですね、この政治がですね、めちゃくちゃになっていて、で、そのせいで我々がどんなに努力をしてもですね、一人一人がですよ、読者さんも含めて、自分自身の人生のために努力していても、政治の足を引っ張られて、もうめちゃくちゃにされると、特に僕なんか超就職氷河期世代でね、我々の同世代がもうめちゃくちゃにされたっていう経緯がありまして、で、別にそれはその自分の人生を政治のせいに全部してしまうっていうね、そういう話、いわゆる他責思考的なね、話とは違ってですね、それとは全く別の話として、自分の人生はもちろん自分でね、なんとかしていかなきゃいけないんですけれども、もうご存知の通り、自民党によってですね、我々の人生、あるいは生活、あるいは何なら、子供、孫の代までね、もうボロボロにされまくっているので、結局、自分の専門分野とか、自分の目の前のことをね、やっていくだけでは、そして政治経済の情報とかをね、仕入れていかないような状態が続いているとね、めちゃくちゃにされてしまうということが、この30年ではっきりしてしまいましたので、やっぱり少しでも、マスコミも全然ダメですから、少しでも正しい情報を、ね、広めていくと、別に私に限らず、これ聞いてる方でもね、ある程度こう影響力ある方とかいますし、SNS とかやってる人もたくさんいますので、あるいはそういうのやってなくても、コメント、例えば Yahoo とか、YouTube とかね、ああいう X とかそういうところに投稿していくことでね、だんだんこう正しい情報が広まっていくというのはありますので、ちょっとやっぱ集中力とかライフハック系の話ばかりしていてもね、これは政治経済に足引っ張られるなということで、正しい話を少しでもしようという趣旨でやっております。はい、ということで、ちょっと前置き長くなりましたけれども、今回の、ね、自民党総裁選についてね、もうちょっとこれもね、めちゃくちゃ、もう本当めちゃくちゃだなと思うことがいっぱいあるんで、思うところで、ね、話していきたいと思います。で、これ収録しているのが23日金曜日なんですけどね、8月ね。現時点でですね、小泉進次郎氏ね、これが、その自民党総裁のトップとしてね、要は次の総裁にふさわしい人ということで、アンケート調査でね、1位になっているというニュースが出ておりました。で、そのニュースっていうのはどこが配信しているかというと、テレ東なんですね。はい、テレ東と日経が共同で実施した8月の世論調査の結果ということなんですね。この結果によって小泉進次郎元環境大臣がですね、次の総理、トップにふさわしいと。まあ、笑っちゃダメなんですけどね、もうちょっと笑うしかないですよね、これ。そういうなってるんですね。で、これね、いろいろ注意しなきゃいけないことがあって、まずね、根本的な話としてね、これメルマガでね、何度もずっと言ってきましたけれども、テレ東っていうのはもう信用できないメディアになっちゃってるんですね。日経はもちろんなんですけど。はい、で、これ構造はもう完全に資本構造から成り立ってるんですけどね。要はテレビ東京っていうのは、大株主が日本経済新聞になっております。はい、で、日本経済新聞が信用できるならテレ東も信用できるんですけれども、もうこれまでも散々事例出してね、解説してきた通り、日本経済新聞社はもう完全なる財務省の犬の新聞となっております。もう操られてますね。はい、これはもう否定しようがないです。で、それはもともと日本経済新聞社が、今現在ではないんですけれども、少し前まで、その財務省のね、官僚が日経の、監査役に入っていたんで、その辺の関係でですね、もう日経は完全に財務省のもう犬です。はい、もう財務省様ということで、財務省の広報みたいになってますね、日経がね。はい、なので、もう日本経済新聞名乗らないでくださいって言いたくなるんですけどね、日本経済財務省新聞とかね、なんか日経経済音痴新聞みたいに、ね、もうそう名乗れみたいにね、思うわけですけれども で、その日経が大株主なんですよ、テレ東ってね。だからテレ東の配信する情報も全く信用できなくなっております。で、現にこれもね、少し前にお話しましたけれども、これもう企業名ちょっと言うのやめときますけどね、やばいので、当時はもうメルマガでもガンガン名前出して言ってましたけれども、要は B 社ね、B 社、世界の、そのマネーをね、牛耳っている B 社という資産運用会社がありますけれども、あそこのね、トップ CEO のね、人間をテレ東のインタビューで出して、で、何の批判もせずに、テレ東は彼の言う通りに公共の電波を使って流したと、はい、いうことがありました。で、それによって多くの日本人が資産を失いましたね。それはね、その資産を失った人の自己責任だっていうね、言い方もあると思いますけれども、そもそも国がね、投資を進めるっていうこと自体がいかに狂ってるかっていう話なんですよ。 まあ、その話をしたら長くなるので 置いときますけれども、まあ要はテレ東っていうのはそういう形でもう信用できません。で、日経が信用できないのはもちろんですけれどもね。というメディアが、日経とテレ東が出した調査なんですよ。で、その時点で疑わないといけないわけですね。で、これがね、このニュースが、Yahoo の、ね、トップにずっと出ててですね、で、コメント もう7000件もついてるんですね。Yahoo でね、7000件もコメントがつくなんてなかなかないですよ。で、しかも、まあ、注目度が非常に高い、ずっとトップに出てたんで、注目度高いということで、学者の人もね、いっぱいコメント、要はオーサーって言われている、コメント欄とは別にね、上の方にエキスパート認定された人たちが、5人ぐらいかな、1、2、3、4、4人か、4人ね、コメントされています。はい。で、まあ、4人もこれ、オーサーがね、コメントするのもなかなかないんですけれども、で、見ててもね、なんか微妙なコメントも結構ありますけれども、ただね、唯一良かったのは、この一般人のコメント欄をね、こう見ていると、要は、この小泉進次郎が総理大臣の適性があるのかっていうね、ここについて、もうめちゃくちゃ否定的な人が多いですね。はい。でそのコメントに対する各評価を見ても、もう 99% は、要は小泉進次郎では、やばいだろうということでですね、判断しているということなので、ここは救いかなと思います。まあ、いろんなコメントあるんですけどね、まあ、そのコメントはどれも、小泉進次郎はもう総理大臣の適性は持ってないだろうと、ね、まあ、ただ一部にね、やっぱ、まあ、43歳かな彼ね、若いからいいんじゃないかみたいなね、もうしょうもないコメントもありますけれども、でそういうコメントはやっぱり、非常に低評価になっていて、だから、今現在、まあ、少なくともここにこういう記事をね読んでいる、まあ、政治に対しての一定以上意識のある人たちの中で、小泉進次郎総理もうふざけんなっていうね、うん、やばすぎだろうというねことはちゃんと伝わっているようですね。まあ、伝わっているというか、ちゃんと認識されているようですので、そこは良かったですね。これでもしね、やっぱり小泉進次郎もいいんじゃないかみたいなね、あの石丸フィーバーみたいな、ああいう地獄絵図になってしまったら、本当にね、ああもうなんていうかな、絶望しかないですけれども、さすがに小泉進次郎はダメだということは、もうなんていうかな、ある程度意識のある人には、政治意識のある人にはもう共通認識として出来上がっているなという印象ですね。で、まあ、なんでね、小泉進次郎っていう名前が出てきたかっていうのはね、もうこれは一応ご存知の方も多いかもしれませんが、簡単にね説明しておきますと、要はその自民党の支持率がですね、もうガタガタになっていると、要は岸田政権で、もう我々の生活、要は特に、税金保険料でね、もう緊縮財政でボロボロにされてると、で、まあ、裏金問題も出てきて、もうこいつらろくでもないなと、もう絶対にこんな党を潰さなきゃいけないんじゃないのっていう空気がもう日本中でもうはっきり出来上がっていてですね、だから自民党としてはこのままだとですね、もう、要は政権与党じゃなくなって下野しなければならないという危機感があるわけですね。でそうすると、要は今度のその総裁で岸田総理はもう自分からね、もう辞めると、自分は出ないと総裁選にね、っていうふうに言いました。まああれも本人の意思ではないでしょうけれども、まあとにかく岸田総理はもう出ないということになったので、そうしたら、自民党のイメージアップを図らないとですね、このままだと自民党がゲアしてしまったら、自分がその政治家になれないっていうね、自民党の今、政治家の中で危機感があるわけですね。なので、いや、これからの自民党は期待できるなって国民に思わせたいわけですね。ほとんど多くの自民党議員がね、いや岸田まではダメだったけど、こっからはなんかいけるんちゃうのみたいに思わせたい、ね、いけるわけないんですけど自民党ではね、だけど、まあ、そう思わせるにはですね、思い切ったこれまでとイメージとガラッと変えないといけないっていうね、そういう思いがあるわけですよ。でそのガラッと変えるにはじゃあどうすればいいのかって考えた時に、とりあえず見た目とか年齢とかで、これまでのイメージと全く違う人を選んだ方が分かりやすいじゃないですか、ね、という意味で今一番その注目が集まっているのが、まあ先ほどお話した小泉進次郎さん、そしてもう一人は、小林鷹之さんですね、はい、コバホークとも言われていますけれども、元財務官僚の小林さん、これが、49歳かな、まあ、共に40代ということで若いということで、この2人が、まあ、その自民党の、イメージをガラッと変えるのにはいいんじゃないかと。でそれで彼ら、例えばじゃあどっちかが総理になってですね、自民党なんか変えてくれるんちゃうのってみんなに思わせることができれば、自民党の議員たちはですね、まあ、引き続き支持を得られて、 政治家でいられるというそういう目論見があるわけですね。しょうもない目論見ですけれども、要は国民のことかな、何も考えてないわけですよ。うん、で、まあ、そういう流れがあっての進次郎、小林鷹之とこの2人が注目をされている。で、同時にですね、まあ、今回、総裁選ということで、たくさんの方が過去最大の、ね、人数になるんじゃないかと、立候補者がね。まあ、あと河野太郎とかね、あの辺の、あと、まあ、あの人ね、茂木さんとかね、この辺の人もまあ出ますけれども、まあ、例えばじゃあ河野太郎にしろね、茂木さんにしろね、もう、じゃあ彼らがなったところで、まあ、石破さんもそうですけれども、別にその刷新感はないですよね。自民党なんか変わるかもと思えないじゃないですか。まして河野太郎さんなんてあれ、もう論外でしょ。河野太郎さんがどういう人間か皆さんご存知でしょうかね。有名なね、記者に対して一切質問に答えずに、次の方どうぞ、次の方どうぞって言っていくね、動画があるんで、興味ない人は調べてみてください。要は、記者の質問に対して、いろんな記者がね、質問してくるのに全部答えないで、都合の悪い質問ばかりですけど、それを答えずに、普通返事しますよね、何か聞かれたら。いや、ちょっとそれには答えられませんとか、あるいはごまかして答えるにしろ、それすらしないで、はい、次の方どうぞ、はい、次の方どうぞってね、もうすぐそう言って逃げていくっていう、とんでもないね、対応をした動画があって、で、まあ、それだけじゃないですけどね、彼の人間性がね、明らかにやばいやつだっていうね、のはもう山ほどあるわけですよ。だから河野太郎ではね、そもそも、まあ、国民人気もないですし、刷新感もないので、そうすると、もう自民党なんかギアさせろっていうふうに国民が思うわけ、可能性が高いわけですね。で、そのことを自民党の多くの議員は分かっていますから、そうすると自分の政治家生命も絶たれる可能性があるので、まあ、分かりやすく、パッと見で分かりやすく変わるんちゃうのって思わせたいっていうね、そういう意味で進次郎が出てきてる。まあ、言ったら客寄せパンダですよね。的なニュアンスですよね、進次郎が出てきてるのはね。はい、で、その調査で、まあ、彼がついにトップになったって言ってるんですけどね、日経とテレ東がね。で、だけどさっき言ったように、この調査自体がもううさんくさいわけですね。というのも、調査した期間をね、こう見てみると、まあ、8月21日から22日の2日間かな、18歳以上595人から固定電話、携帯電話による聞き取り調査って言ってるんですけれども、こんな平日にね、まあ、固定電話が先に来てるんで、固定電話にかけて出る人なんてもうおじいちゃんしかいないでしょ。そもそも固定電話の番号って、もう若い世代、全然その表に出してない人も多いだろうし、平日の昼間に固定電話に電話かけて、こんな回答にね、答えようってする人は、もうじいちゃんばあちゃんが大半なわけですよ。そしてじいちゃんばあちゃんだとね、もう世代的にも、もうその興味持ってない人がいっぱいいますから、そうすると、もうなんていうかな、認識が、現役世代の人たちと比べて、全然至ってない人が多いわけですよ。なんか、進次郎が出るんかいな、みたいなね。進次郎さん若いから、まあいいかもね、若い人に世代交代、ね、してもらわんといかんしな、みたいなね。で、顔もはいいしな、みたいな、爽やかしな、みたいな。まあそういうレベルで判断してる人が本当に結構いるんですよ。で、そういう層にアプローチしての結果ですから、こんなのね、本当に日本人の、その、なんていうかな、期待とね、この小泉進次郎がトップになったっていう、このアンケート調査ですよ、このテレ東と日経のね。絶対これズレがあると思うんですね。で、現にコメント欄見たらもう ボロッカスになってるんで、どう考えても現役世代のその考え方とは違うと思いますね。で、まあ、だから小泉進次郎はもう、これ聞いてる人ならね、ほとんどもう彼が全然話にならないというのはもうわかると思いますし、説明しませんけれども、問題はですね、小林鷹之さんの方ですね。この方も相当注意しないといけないというか、もう結論だけ先に言ってしまうと、もう政治家として論外です。はい、もう本当に論外なんですね。もう進次郎さんも論外なんだけど、種類の違う論外なんですよ。はい、で、どうダメかという話をね、させていただきますね。小林鷹之さんって、そもそもさっき言ったように元財務官僚の49歳なんですね。で、元財務官僚であるという時点で、まともな政治家である可能性はもう著しく低いというのはね、察しがつくわけですよ。うん、だけど、これはまあ、あくまで推測として、そのキャリアでからね、推測される話なんですけど、じゃあ実際にもうちょっと細かくキャリアを見ていくと、東京大学法学部卒業後、ハーバード大学、のね、大学院出て、 で財務省で、まあ、課長様で務めて、で外交官を経て、衆議院議員になったというキャリアの人なんですね。でこれメルマガの方でもね何回も言ってきましたけれども、このキャリアのパターンの政治家でもうろくなやつが絶対にもういないんですよ。うん、ろくなやつが絶対、ちょっと日本語おかしかったですけど要は東大出ました、ね、で官僚になりました、財務官僚とかねなります。でそこから海外留学しますと、でそのまま政治家になって、この流れで政治家になった人、木原誠二をはじめ、松川るいをはじめ、西村康稔をはじめ、このキャリアで政治家になった人間って本当にろくなやつがいないんですね。もうなんてかって、もう普通に想像できるじゃないですか。要は庶民感覚、何にも分かんないんです。自分の経験として、例えば一般企業に勤めたという経験ももちろんなければ、一般で働いている人たちの気持ちが全く分かんないんですよ。だって官僚になっているということは、もうそのままお金が降ってくるような世界で生きているわけですから、ね、その庶民的な苦労とか、あるいはその生活実感っていうものが全くわからないまま、しかも東大に出ているということは、これはデータではっきりしてますけども、東大生っていうのが家庭のね収入ですね、最も高いわけですね。だから可能性として非常に豊かな家庭で育っている可能性が高い。で、小林さん自身はサラリーマン家庭で育ったということをね、唯一のなんか庶民的な部分としてアピールしてるんですけれども、あのね、そんなサラリーマン家庭で育ったってどういうサラリーマン家庭だか知らないですけれども、そんなことで、ちゃんとその国民の目線に立った政治ができるかって言ったら絶対できませんよ、そんなの。自分自身が経験しないといけない部分ですから。その自分自身の経験としては、東大法学部卒からハーバード大学、ね、で海外留学でしょ、で財務官僚から、そのまま衆議院になったっていう。もうね、僕命かけて断言してもいいかもしれませんけどね、このキャリアの人間で政治家になってろくな人間になれるはずがないんですよ。一般人で例えば、まあ、官僚になってて、ね、で海外留学する人、もうこういう人がいても全然いいと思うし、別に公務員からなんか政治家というか、その公務員のままなんか海外留学とかしてね、そういうキャリアの人がいても全然いいと思いますよ。それは一般人は全然いいんですけど、政治家に、そのキャリアのまま政治家になっちゃうと、もうね、受注博どころかね、もう100発100中に近い確率でもうまともな政治家にならないんですよね。これがもう過去の経験則で完全に明らかになっております。はい。ただし僕はね、そういうキャリアの人間であっても最終的には政策を見ます。何を言っているか、発言内容を見ます。はい。あくまで補完材料でしかないんですよ、そのキャリアっていうのは。ところがもう完璧に連動してるのね、過去のキャリアと言ってる政策の内容の無茶苦茶さ加減が。もう石丸さんもそうでしたけどね、もう見事なまでに、その人の生きてきたキャリアと、出てくる政策のアンバランスさ、もうめちゃくちゃさ加減が完璧に連動してるんです、皆さん。なので僕はもうその判断材料として、非常にこう、なんていうかな、確かなものだと僕自身は思っています。ただし最終判断をするときは発言内容なんですよ。で、小林孝之さん、じゃあ何を発言しているか、いろいろ調べました。で、まず財務官僚だから財務心理教ですね。要は財政規律を正さなきゃいけないというね、財政再建が必要なんだという、この完璧に間違った思想ね、これに侵されてないかをチェックしないといけませんね。当然財務官僚自体はそれに合わせてたけれども、実は本当は正しい財政観を持っていて、財務省から出た後に正しいことを言い出すってね、こういうパターンもね、まあもしかしたら奇跡的にあるかもしれません。で、そういう人じゃないかということで、過去のね、政治家になった後の発言等をね、確認しましたけれども、もうね、結論から言うとですね、もう、なんていうかな、完全なる財務真理教信者ですね。もう財政再建がいかに重要かという話、ね、財政規律がもう大事なんだっていうね、もうこれを延々と言っております。ということで、もう小林鷹之さんの財政観は、財務省寄りというより財務省そのものです。したがって、彼が、総理大臣になったらですね、もう100%完全に財務省の言いなりになります。でね、問題はね、この正しい財政観の話ね、これメルマガでもよく取り上げますけれども、この話で間違ったことですね、つまり財政再建が大事だっていう財務真理教のプロパガンダのね、話をしている、主張をしている人たちね、要は緊縮財政派ですよね。その人たちがね、そう言ってる政治家は2種類しかいないわけですよ。もう要は 新しい財政官の何にも分かってない、勉強何にもしないバカ、これ進次郎さんのそのタイプですけれども、そっちの方なのか、ね、もしくは分かってるけど自分の政治家生命を延長させるために なるべく長く自分の、美味しい権力のあるこの政治家という立場ですね、それを維持するために財務省に、合わせてる、合わせて国民に嘘をついて国民が貧困化するのを分かっていながら も、もうそんなこと知っちゃこっちゃないっていうね、このクズみたいな政治家、これ典型的なのは麻生太郎ですね。麻生太郎は何が正しいかを完全に理解していましたけれども、自分が財務大臣になって総理になった途端にですね、それまでの言説をすべてひっくり返してですね、財務省の思想通りの政策をね言って発言もしていったというね、クズ中のクズなんですよね麻生太郎ってね。うん、で、要はその嘘つきかバカなのかどっちなのかっていうね、その判断もね、まあする必要があるんじゃないかと個人的には思っていて、でじゃあこの小林隆史さんどっちなんだろうっていうふうにね、まあ思ったんですけどね、これはね、まあ、最終的には本人の心の中を覗くしかないんでわからないんですけれどもね、一番ね僕いやらしい、多分ね、この人は本気でこの財政再建必要だと思ってるタイプじゃないかとは思います。はい、うん、なんだけどいやらしいなと思ったのはね、この人がね、解禁を今回したんですね、最近ね。でそれね、僕正直すいません申し訳ないんですけど、興味なさすぎて、興味ないというか、もうこんな、完全に間違ったことを言うね、でろくでもない政治家って僕の中ではもう判定できたんで、もうそんな人間の話をね、なんか30分も1時間も聞きにならないんで、その聞いた人の中で僕の信用できる人の話で判断したんですけどね。だからもし、これから言う話が間違ってたら謝りますけれども、多分間違ってません。はい、では小林隆行さんのそのね、今回立候補した会見というのがありますけれども、その会見を聞いた人の話に、僕の信用できる人の話からによると、中身が全くない話ばっかり でしかもこの財政の問題に対して、できるだけ触れないようにしていたって言ってたんですね。何人か言ってたんで、まあ間違いないでしょうね。うん、だから今の日本の問題に対して、全くまず理解もしていないだろうし、でなおかつこの自分自身が財務元財務官僚であり財政再建派っていうことを強く言っちゃったら、それ自体がマイナス材料になるっていうことを彼はこれは分かってるはずです。まあ文章読んだんですけどね。うん、小林隆行からの手紙っていうのもありますから、まあ、そういうタイトルのね過去の原稿とか記事原稿とかあるんですけど、まあ、それ見ていただいたらもう完全に筋金入りのね財政再建派なん でそういう人間が分かってないはずないんですよ。要はしかも財務省の 中にいた人だから、ね、つまり自分はこの財政再建派なんだけれども、それを今言っちゃうと自分が会見でね言っちゃうと不利になるっていうことまで分かった上で、あえてそこには触れていない。はい、でふわーっとしたことしか言わないでボロを出さないようにしていると、この可能性が非常に高いですね。うん、となるとですね、本当に危険人物だなと思います。進次郎も極めて危険人物です。彼はもうそう、バカすぎてね、言っちゃ悪いけど進次郎さんね、うん、だから彼が総理大臣になったら、で政策内容もめちゃくちゃだしね、うん、完全に新自由主義者ですから進次郎さんはね。でしかももう財務省通りに動くでしょう。だからもう最悪の政策内容的にはもう最悪中の最悪、もう太陽光発電とか、あとゴミ袋ですか、有料化、ね、もうあんなの見ても分かるじゃないですか、ね、もう明らかに、もう論外なんです、政策的にも。ただ人間性はねいいっていう人多いですけれども、もうそ政治家を人間性で判断しちゃダメですよ。もうそこだからおじいちゃんおばあちゃんとかはそこでやられちゃう可能性はありますしね、特に小泉進次郎の選挙区の人とかも、ねまあ、彼と握手してね、なんかニヤッとされたらね、なんかいいんじゃないかみたいなね思っちゃう人がね、今日も朝八っていう番組でね、初めてゲストで藤井聡教授が出てたんですよ。非常に面白かったんでね、ちょっとよかったら見てみてください。藤井先生のね、わざと面白くされてるんです、喋っていらっしゃるんですけどね、あの辺のトーク力とか本当にね素晴らしいなと思いますね。うん、まあ、要は小泉進次郎がいかにダメかっていうことをね、まあ散々言っておっしゃってたんですけれどもね、うん、だからやっぱ小泉進次郎はダメだっていうのは もちろんなんですけど、この小林隆行さんも自分のその財政再建派であり財務省のね、人間でもう元完全に財務心理教信者であるっていう、そこが受けが悪いっていうことを理解して隠してるんですよ。その可能性が非常に高いです。はい、なのでこの人も要注意人物であり、もしこの小林隆行さんがじゃあ ね、なったとしたら総理大臣に、もう日本本当にね、財務省のもうより強烈な、あの岸田総理とは比較にならないレベルで強烈な財務審議教の緊縮財政が進んでいきますよ、はい、なので若いからとかね、それに騙されちゃいけないということです。これが一番言いたいことですね、うん、要は今回自民党は岸田総理のその支持率がね、あまりにも低い、評判も悪い、ね、で国民が怒ってるから、このままだと絶対自分たちはね、ゲアさせられて政治家にもなれない可能性がある、ね、最初に言いましたけれども、だからそこの刷新感というイメージ作戦をしようとしてるわけですよ。でそのためにはもう若い方がいいっていう話になってきていて、小林さんと、ね、進次郎が出てきたと、うん、けどこの2人、ね、嘘つきとバカの可能性が非常に、まあ嘘小林さんは嘘つきとは言いませんけれども、彼は全てを分かった上で、その総理になってね、政策をしていく可能性が高いです、うん、だからもう要は結論的にダメです。もう財務省の官僚がなっているのとイコールですから、うん、で進次郎さんはもう論外でしょ。そうすると唯一、今回の総裁選でこの人ならいけるかもって思わせてくれるのが、あの高市さんですよ。高市早苗さんであれば、積極財政派ですからね、彼女は一応ね、うん、うまくいく可能性は あります。というか、まあ、その今回出ている人たちの顔ぶれを見ても、彼女多分積極財政派っていうのは彼女だけなんですね。積極財政派っていうのは、要は政府が財政出動をどんどんやって日本経済を良くしていこうっていうね、正しい財政観ですよ。ただしこれも何度も言ってきましたけれども、メルマガでね、高市早苗さんは、ね、消費税を、ね、減税しちゃダメだ、増税しなきゃいけないってこれを言ってるんですね、昔から。僕が確認したので2014年あたりから言ってます。彼女本人がそれを喋ってる動画を、ね、見たんですけど、つまりですね、これ前の総裁選で彼女が出た時もそれ言ってたんですよ。でその時は僕は あえて間違ったことを、その安倍晋三さんが消費税を上げたから、で高市さんは安倍さんにバックアップされてたから、その自分を支持してくれている安倍総理を、顔を立てるためにあえて消費税増税も必要ですっていうことをね、もうそこだけ譲って言ってるんだろうと、意図的に。だってなぜかというと、彼女は自国通貨建ての国債は財政破綻しないですって、ね、3年前かなの総裁選で言ってたんですよ。だからそこまで理解している人がね、消費増税必要だってこんなバカなこと言うわけないという判断で、僕はね、彼女は意図的に嘘ついてるんじゃないかと、それだったら支持できるという話をしてたんですけれども、ところがですね、蓋を開けてみれば、もう10年前からそれを言っている筋金入りの消費増税派なんですよ。なのに積極財政派なんですね。わけわかんないんですよ。で考えられる、この、ね、積極財政派なのに消費増税もしなきゃみたいなことを言ってる、この、矛盾ね、なんでこんなことが起こるかっていうのを考えたら、もう答え一つしか思いつかなくて、要はちゃんと勉強してないってことですよ、構造を財政のおかしいでしょこんなので。まあだから高市さんはそういう爆弾を抱えてるわけね。だけど積極財政は重要だ とも言ってるわけですよ。で実際にその積極財政のね、昔からちゃんと正しい財政観を世の中に広めてきた西田昌司議員という、ね、自民党にいらっしゃるんですけどね、参議院議員 で 彼が作った積極財政派のグループに、安倍さんと一緒にいたわけですね、うん、で岸田さんはその対局の、財政健全化推進本部っていう、グループが自民党内にあって、そこには岸田さんとか財務省寄りの議員がいっぱいいて、でこの小林鷹之さんもその財政健全派推進本部の側の人間なんですよ。で この人たちはもう完全に間違ってるわけね、うん、でそれと対局にある高市さんとか安倍さんとか西田昌司議員がいた、財政政策推進本部かな、うん、そっちの方の人たちが結局正しくて、そこにいた高市さんなら信用できるとは言うものの、なぜか分かんないけど消費増税に関する認識を間違えてるんで、このレベルで財務省と戦えんのかっていうところ心配がものすごくあるわけですね。だって本人が10年前からそう消費増税が必要だずっと思ってる人だから意味が分かんないでしょ。だからもし自民党で日本が良くなる可能性が唯一あるとしたら、今回の総裁選、9月の総裁選で高市さんが総理になり、かつ高市さんが、その積極財政の中の消費増税が必要だというそのわけのわかんない認識、それを、同じグループ内の西田昌司議員なり誰かからちゃんとレクチャーを受けて、でそれは間違ってますよというね、おそらくその税金が財源だっていうね、あの基本間違いを犯しているからそういう発想になってるんじゃないかと いうことで、要は気持ちとして、嘘つきじゃなくて、気持ちとして日本を良くしたい、日本の積極財政していかなきゃって本気で思っている、これは間違いないと思うんですね。岸田総理とか全然思ってませんから。例えば岸田総理とか分かりやすいですけれども、彼は自分が総理で居続けることが目標ですからね、うん、でそういう、もうろくでもない、もうクズみたいなしょうもない政治家と全く違って、高市さんは本当に日本を良くしたいと思っている、これは間違いないと思います。ただし、そのお勉強は不足されていてですね、消費増税必要だって思っている。でこういう人はまだね、勉強して、何が正しいかを理解していただければ、改善、その考えをね、改善して正しい政策を打てる可能性はあるんですよ。でしかも彼女のそばには西田昌司さんがね、まあ、グループ内にいますから、だから可能性としては日本が良くなる可能性、自民党で良くなる可能性があるとしたら、そのパターンだけでしょうね。もう一回言うと、高市さんが総理になって、でかつ高市さんが、西崎昌司議員、もしくは積極財政派の誰かからちゃんとレクチャーを受けて、その消費増税なんて、ね、そもそも税金は財源ではないという認識はもちろんですけれども、そこまで理解できなくてもですね、増税をこの状況でしちゃダメだっていう、この超絶に基本的なことを理解できるまでレクチャーを受ける、うん、でそれが分かれば、彼女もあ、そうだったんだって気づいて、でこの日本の、ね、豊かにしたいという思いは多分確かだろうから、どう考えても、そこで生まれ変わるという、このシナリオしかもう僕の中で自民党によって日本が救われる道はないと思いますよ。だから小林鷹之さんで小泉進次郎、この2人は論外ですわね、うん、さっき言った通りで、小泉進次郎が、ね、総理になったら本当親子2代で日本潰されますからね、小泉純一郎とね、ということになるんでね、もうさすがにもうそんなね、もう狂った、ね、政治状況にはしてほしくないんでね、そこだけですよね、うん、だけど今の状況だと、まあ、小泉進次郎がね総理になる可能性本当出てきてますからね。いやーちょっと本当にね心配ですけど、まあ今お話した通りね、小泉進次郎論外です、小林鷹之さんも全然ダメです、もう財務省主導 のもっと地獄を見ることになります日本が、はい。で、あるとしたらもうもちろんね、河野太郎論外ですよ。河野太郎なり、茂木さんも論外ですよ。茂木さんなんてね、メールマガで書きましたけど、これ副業とライドシェアやりたいみたいなね、そんなことしか言ってないんですよ。もう論外です。はい。もう後の人ももう論外ですけど、唯一積極財政派の高市さんが、総理になって考え改めてください。消費増税なんて必要ありませんから。というか、税金をね、取る必要がないんだから。ここまでいったらうまくいくかもしれませんけど、まあどうでしょうかね。僕は、高市さんでもダメかもしれませんが、まあシナリオとしてはそれぐらいしか思いつきませんね。はい、あなたはどう思うでしょうかね。よかったら参考にしてみてほしいと思います。はい、では以上になります。ありがとうございました。